皆さんおはようございます。本日の出席議員は16名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、ただいまより本日の会議を開きます。なお総括質疑をする議員は本日の正午までに、通告書を事務局へ提出願います。それでは日程第一、議案第57号専決処分の承認を求めることについて、令和3年度桜川市一般会計補正予算第4号を議題といたします。提案理由の説明を願います。柴山総務部長。
はい、議長。それでは議案書5ページをお開き願います。議案第57号専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。7ページを開き願います。令和3年度桜川市一般会計補正予算括弧第4号につきまして概要を説明いたします。規定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ9785万6千円を追加し、総額を186億8273万6千円とするものでございます。今回の補正は国の制度創設により新型コロナウイルス感染症自立支援金支給事業の7月からの実施に伴い予算計上をするものです。合わせて新型コロナウイルスワクチン接種事業では集団接種の実施体制に必要となる経費を増額計上しております。12ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15巻2項2目4節新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金1014万1000円は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の事業費及び事務費の国庫補助金です。20巻1項1目1節前年度繰越金8711万5千円については歳出との差額を調整するものでございます。13ページをお開き願います。続きまして歳出についてご説明いたします。3巻1項15目新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業1014万1千円は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における総合支援支援資金の再貸付を終了した世帯などで一定の要件を満たす世帯を対象に自立支援金を支給する事業でございます。主なものは事務費として郵便料備品購入費に317万円、生活困窮者自立支援金982万4000円です。こちらの給付金はできるだけ早急に支給するよう国から要請があったため、予算を補正して専決処分するものでございます。4巻1項2目予防費新型コロナウイルスワクチン接種事業に8771万5000円を計上しました。国の指示のもとワクチン接種を迅速かつ円滑に進めるため、シトラス・ラスカにて集団接種を実施するためのものです。主なものとしましては、会計年度任用職員の報酬及び期末手当、時間外勤務手当、外部支社金及び交通費、14ページお願いします。事務用品、医療用衛生品に1208万6000円、その他委託料としてコールセンター委託料、ワクチン接種委託料、集団接種実施にかかる事務委託金等合わせて6732万4000円、接種実施医療機関へのワクチン接種交付金として703万6000円を増額補正しております。以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第57号は原案の通り承認することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第57号は原案の通り承認することに決定いたしました。続いて日程第2、議案第58号 桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。二瓶市民生活部長。
それでは議案書15ページをお開き願います。議案第58号桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。本条例は市内における太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関し災害の防止、良好な景観の形成及び生活環境並びに自然環境の保全を図り市民の安全安心を確保することを目的に制定するものでございます。議案書16ページをお願いいたします。第1条は条例制定の目的でございます。第2条は定義に関する規定でございます。対象施設を10キロワット以上の施設とし住宅の屋根等に設置している発電施設や売電せず自家消費のための発電施設は対象外としております。第3条は市の責務、第4条は事業者の責務、次のページをお願いいたします。第5条は市民の責務を規定しております。特に第4条の事業者の責務では関係法令等の遵守や撤去費用の確保、事故や紛争の解決と再発防止について明記しております。第6条では抑制区域を指定するとし災害に関し急傾斜地、崩壊危険区域や土砂災害警戒区域、特別警戒区域、砂防指定地を指定し良好な景観、文化財、森林、農業および自然環境に関し関係法令で規制している区域へは発電施設を設置しないよう事業者に協力を求めてまいります。第7条では事前協議を明記し施行規則で規定する、工事60日前までに関係法令の有無や住民説明会について協議し助言してまいります。第8条では地域住民への事業計画の説明を規定し地域住民の同意を課しております。第9条、第10条では第7条の事前協議で発した助言等をもとに関係法令の許認可などを得て事業届及び本協議について規定しております。次のページをお願いいたします。第11条では工事の届出のほか工事完了後の最終確認として職員の立ち入りについて明記しております。第12条では条例施行後既存施設も対象といたしまして適正な設置及び管理について施行規則において詳細を規定しております。第13条では施設の廃止について届出及び適切な措置について規定しております。第14条では本条例に反する行為や維持管理について指導勧告を行うことができそれでも改善しない場合は第15条において公表できる旨を規定しております。第16条は委任規定でございます。次のページをお願いいたします。付則としましてこの条例は施行日を令和3年12月1日とし条例の公布の日から施行日までの間にかかる経過措置を掲げております。説明は以上でございます。内容をご審議の上ご議決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、10番菊池信弘君。
10番の菊池です。議案第58号について質問いたします。この条文を読んでみますと適正なという語句が繰り返し使われています。これは適正ではない太陽光発電が各地で行われるようになり国県が作ったガイドラインをもとに作られたものと推察をしております。条例の中に適正でない具体例を挙げてこれに違反したら作らせないというはっきりした語句が欲しいんですが、 今の段階では無理かと思います。今までこのような条例がなかったのですから、反対するものではありません。作ることには賛成いたします。そこで3点質問いたします。一つは、太陽光発電の条例を作っている市町村数は県内ではいくつになるかということです。二つ目は税金の問題です。山林が伐採され雑種地になれば、固定資産税は膨れることになると思いますが、いくらに変わるかということです。三つ目は具体的な例で伺います。今年春、真壁町小見小畑の旧傾斜地の山林に太陽光発電ができると聞いて調査に行ったことがあります。私も軽自動車で危ない思いをして見てきました。ここはすでに出来上がったと聞いています。具体的にこのような旧傾斜地に作る計画には、この条例ではどのように対応していくのでしょうか。具体的に説明お願いいたします。以上3点質問します。
答弁願います。二平市民生活部長。
はい、議長。はい、ただいまの菊池議員さんのご質問にお答えいたします。まず一つ目の県内の条例制定の自治体数でございますが、県内では14の自治体で条例が作られております。近隣の自治体では笠間市、石岡市、つくば市、結城市等で条例が制定されているところでございます。次に3つ目ですが、上小畑のような施設が建設された場合にどのように使用していくのかということでございますが、条例施行後、計画の段階であれば条例施行規則に規定し、土地の形状変更は最小限にすることや、県の定める開発行為の技術基準に基づく雨水処理、のり面保護対策など事前協議において、助言指導してまいります。また条例に反して建設が行われている場合には、第14条の規定により適切な措置を講ずるように指導勧告をしてまいります。以上でございます。
続いて柴山総務部長。
はい、議長。2つ目の質問の税金の問題ですが、山林に太陽光発電所が設置され、山林から雑種地に評価が変更になった場合ですが、桜川市内平均の増加額を試算いたしますと、評価額で約18倍、税額で約83倍になります。以上です。
他に質疑ございませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第58号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第58号は原案のとおり可決することに決定いたしました。続いて日程第3、議案第59号、桜川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。田口市長公室長。
はい、議長。議案書20ページをお開き願います。議案第59号、桜川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。本条例につきましては、令和元年度における地方公務員法、地方自治法の改正による非常勤特別職の職の整理を行った際に、本来残すべき必要な項目が削除されていたため、桜川市特別職員の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。議案書21ページを開き願います。本条例についてご説明いたします。改正の内容は、別表の規定する都市計画審議会の項目に委員の項目を追加するものでございます。本条例の施行日は公布の日でございます。以上で説明を終わります。内容をご審議の上ご議決くださるよう お願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第59号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第59号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて日程第4、議案第60号桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。二瓶市民生活部長。
はい、議長。それでは議案書22ページをお開き願います。議案第60号桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。これまで個人番号カードの発行および手数料の徴収につきましては市が担っておりましたが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これが一部改正されまして、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行および交付手数料の徴収者であることが明記されました。令和3年9月1日施行となっております。この法律の一部改正に伴い桜川市手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。議案書23ページをお願いいたします。桜川市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。別表番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付の項を削るとしまして、本条例別表の個人番号カード再交付手数料1件につき800円の項を削るものでございます。付則としまして、この条例は交付の日から施行し、令和3年9月1日から適用するとするものでございます。説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第60号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第60号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて日程第5、議案第61号桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び日程第6、議案第62号桜川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。提案理由の説明を願います。上野保健福祉部長。
議案書24ページをお願いいたします。議案第61号桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、26ページをお願いいたします。議案第62号桜川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について一括して説明をさせていただきます。議案書戻っていただきまして25ページをお願いいたします。今回の両議案の改正はそれぞれ条例法の改正によるもので、市内の保育事業所等で取り扱う保護者などとの書面などについて書面申請に変えて電子申請など電磁的記録によるより行うことができるとするものでございます。またその運営上の取り扱いについても規定しています。デジタル化に伴い業務負担の軽減や手続きの簡素化が目的でもあります。両議案とも交付の日から施行いたします。説明は以上です。ご帰結くださるようお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。 討論を終わります。お諮りします。最初に議案第61号についてお諮りします。議案第61号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第61号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて議案第62号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第62号は原案の通り決定することに可決することに決定いたしました。続いて日程第7議案第63号桜川市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案理由の説明を願います。栗林教育部長。
議案書30ページをお開き願います。議案第63号桜川市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。この改正案につきましては本年10月の末ももって真壁地区にあります野外、塩、カバホの3つの分館が廃止となります。また岩瀬中央公民館が複合施設として建て替えられるため同じく10月末で閉館となります。それに伴い条例の一部を改正を行うものです。31ページをお願いいたします。主な改正点は文館及び岩瀬中央公民館に関する条項、名称や表の削除となっております。なお不足におきまして関連する条例の桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の改正と岩瀬中央公民館に設置してありました桜川市市長閣ライブラリー関連の条例を廃止するものです。施行日は3年11月1日となります。説明は以上でございます。慎重なるご審議の上ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論を終わります。お諮りします。議案第63号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第63号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて日程第8議案第64号桜川市指導路線の廃止についておよび日程第9議案第65号桜川市指導路線の認定について以上2議案を一括議題といたします。提案理由の説明を願います。二平建設部長。
それでは、議案書32ページをお開き願います。議案第64号桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。道路法第10条第3項の規定により桜川市道路線を別紙の通り廃止するものでございます。次のページをお開き願います。一般市道路線廃止調書の整理番号1番につきましては道路新設の予定がありそのため一旦路線を廃止するものでございます。整理番号2番3番につきましては路線の払い下げ要望がありそのため一旦路線を廃止するものでございます。2番3番の払い下げに関しましては払い下げ申請にあたり地元区長及び利害関係者の払い下げに対する同意を得ており払い下げを行っても影響がないことから認定路線を廃止するものでございます。続きまして議案書34ページをお開き願います。議案第65号桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により桜川市道路線を別紙の通り認定するものでございます。次のページをお開き願います。一般市道路線認定調書の整理番号1番につきましては先ほど一旦廃止した路線を新設区域を含めて再認定するものでございます。2番3番につきましては先ほどの払い下げの希望により一旦廃止した路線を払い下げ区域を除いて再認定するものでございます。以上で説明を終わります。内容をご審議の上ご議決くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。 討論を終わります。最初に議案第64号についてお諮りいたします。議案第64号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第64号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて議案第65号は原案の通り決定することにご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第65号は原案の通り可決することに決定いたしました。続いて日程第10、議案第66号、令和3年度桜川市一般会計補正予算第5号を議題といたします。提案理由の説明を願います。柴山総務部長。
はい、議長。
それでは、議案書36ページを開き願います。議案第66号、令和3年度桜川市一般会計補正予算、括弧第5号について概要を説明いたします。規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億9145万円を追加し、予算の総額をそれぞれ191億7418万6000円とするものです。40ページを開き願います。第2表継続費補正につきましてご説明いたします。1、追加でございます。2巻1項個人情報保護法改正に伴う礼儀整備支援業務委託でございます。個人情報保護法の改正に伴う制度見直しに対応するため、2か年の継続事業として設定するものでございます。41ページを開き願います。第3票、地方債補正につきましてご説明いたします。1、変更です。はじめに、桃山学園通学路整備事業債で国交助金の減額に伴い、記載の限度額を1億7060万円に変更するものでございます。次に、坂戸省岩瀬西中学校通学路整備事業債につきましても、国交助金の減額に伴い、記載の限度額を1億2460万円に変更するものでございます。次に、岩瀬工業団地新入路整備事業債につきましても、国交助金の減額に伴い、限度額を1240万円に変更するものでございます。続きまして、道路整備事業債は、新規事業、追加による事業費の増額に伴い、記載限度額を6580万円に増額するものでございます。最後に、河川整備事業債ですが、緊急自然災害防止対策事業の工事費の増額と河川の追加に伴い、限度額を8700万円に増額するものでございます。44ページを開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。13巻1項1目、産休検討土地改良事業、受益者分担金で57万円、農業基盤整備事業、受益者分担金で32万円の増額です。いずれの事業も、地元地区受益者分担金で事業費の 5% 分を計上しております。15巻1項1目、低所得者保険料軽減負担金、過去現年度分2611万円は、介護保険料の低所得者への保険料軽減分に対する国庫負担金でございます。同じく、括弧下年度分62万9千円の増額は、令和2年度の国庫負担金の下年度分生産実績に基づく追加交付によるものでございます。15巻2項1目、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金で1億2974万8千円です。こちらは新型コロナウイルス感染拡大防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るための交付金でございます。同じく2目、疾病予防対策事業費等補助金107万3000円は、高齢者等への PCR 検査助成事業にかかる国庫補助金でございます。同じく4目、社会資本整備総合交付金の防災安全分は6702万4000円を減額しております。こちらの減額は補助の内示額によるものでございます。同じく5目、僻地児童生徒援助費等補助金108万9000円は、学校等配合にかかる遠距離通学に要する負担の補助金で、令和3年度僻地児童生徒援助費等補助金の内定による計上でございます。16巻1項1目、 低所得者保険料軽減負担金（括弧現年度分）1305万5千円の増額は、介護保険料の低所得者への保険料軽減分に対する県負担金でございます。同じく、過去可燃度分31万4千円の増額は、令和2年度の県負担金、可燃度生産分の実績に基づく追加交付によるものでございます。同じく2項4目、産休県単土地改良事業補助金、541万5千円は、事業費の追加割当により増額するものでございます。儲かる産地支援事業費補助金、19万1000円は補助予定額が示されたことから予算の増加をするものでございます。水田麦大豆産地生産性向上事業補助金1233万6000円は事業実施計画が承認されたことから補助予定額を計上するものでございます。16巻2項5目合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金66万7千円を計上するものでございます。同じく6目、被災児童生徒就学支援等事業補助金33万7千円は、被災児童への学用品、給食費、医療費への県補助金でございます。同じく7目、キャンプ場利用環境レベルアップ支援事業補助金178万4千円の増額は、アウトドアレジャーの需要の高まりを受け、観光需要の取り込みを目的とした県補助金でございます。45ページを開き願います。同じく3項5目、オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金15万円は、オリンピック・パラリンピック教育の実施に要する県委託金でございます。19巻1項1目、介護保険特別会計繰入金は、1004万5千円の増額でございます。こちらは前年度の介護保険特別会計繰出金の清算金でございます。同じく2項3目、地域づくり推進事業基金繰入金、1116万5千円の増額でございます。山桜の里づくり事業に充当するものでございます。同じく8目、森林環境譲与税基金繰入金500万円です。こちらは森林環境譲与税活用事業へ充当するものでございます。20巻1項1目、前年度繰越金、1億8475万5千円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。21巻4項5目、人事交流職員給与費受け入れ金482万1千円は、県との人事交流に伴う職員給与費受け入れ金です。同じく、新観光プロジェクト応援事業協賛金50万円は、令和3年度、新観光プロジェクト応援事業において、協賛事業に認定されたことによるものでございます。22巻1項4目、桃山学園通学路整備事業債5050万円、高戸省岩瀬西中学校通学路整備事業債1300万円、46ページお願いします。岩瀬工業団地新入路整備事業債20万円の増額は、先ほど第2票、地方債補正で説明しましたが、国交除金の減額に伴う資債の増額です。同じく5目、道路整備事業債は、新規事業、緊急自然災害防止対策事業の追加に伴い3900万円を増加するものでございます。また河川整備事業債は第2票地方債補正のところでも触れましたが、緊急自然災害防止対策事業債の工事費の増加及び河川追加、緊急浚渫事業債の河川追加のため4500万円を増額するものでございます。47ページを開き願います。続きまして歳出についてご説明をいたします。今回は人事異動に伴う人件費の補正予算を計上しており、3112万円を増額しております。また、これらの人件費は各予算科目に職員給与関係経費として計上しておりますが、説明は省略させていただきます。48ページを開き願います。2巻1項3目文書費、文書事業、132万円の増額は、個人情報保護法の改正に伴う制度見直しに対応する業務で、2カ年継続業務のうち、今年度分の委託料でございます。同じく6目会計管理費、会計管理事業130万1千円は、6月から増員した会計年度任用職員の雇用に要する経費を増額するものでございます。同じく7目財産管理費、庁舎維持管理事業968万9千円は、 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、室内での3密対策促進を図るため、会議室テーブル、椅子等の備品を購入するものでございます。49ページを開き願います。同じく18目、山桜事業費、山桜の里作り事業、1117万4000円は、地域資源、地域観光を活用とした多機能的拠点としての高峰見晴らしデッキを整備する費用を計上しております。同じく2項2目、付加徴収費、付加事務事業94万2000円の増額は、確定申告業務において税務署への引き継ぎを電子データによる引き継ぎに移行するため、利用者識別番号取得事務等にかかる人材派遣委託料を増額して計上しております。50ページを開き願います。同じく4項2目、衆議院議員総選挙事業3目、県知事選挙事業は、投票所の感染症対策に、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を充当し、財源振り替えを行うものでございます。51ページを開き願います。3巻1項2目、老人福祉費、老人福祉総務事業、360万円の減額は、紙おむつ購入費助成金について、国の補助事業継続に伴い、事業費の一部を介護保険特別会計に予算組み替えをするものです。同じく高齢者疾病予防対策事業、254万円は、令和2年度疾病予防対策事業等補助金の精算に伴う返還金です。52ページを開き願います。同じく3目、障害者福祉費、障害者福祉事業、71万9千円は、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活用し、障害支援区分審査会のペーパーレス化、オンライン化を図るための経費として、13節、ライセンス使用料2万8000円、17節、備品購入費69万1000円を計上するものです。53ページを開き願います。同じく8目、国民健康保険事業費、国民健康保険事業、202万円の減額は、人事異動に伴う国民健康保険特別会計の人件費の繰り出し金でございます。同じく9目、介護保険事業費、介護保険事業、7236万4000円の増額は、人事異動に伴う人件費繰り出し、任意事業への繰り出し、認定審査会事業及び認定調査事業への繰り出しとして、介護保険特別会計繰り出し金1888万3000円を、介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰り出し金として5222万2000円を、可燃度精算に伴う繰り出し金として125万9000円を計上しております。54ページを開き願います。同じく11目、福祉施設管理費、岩瀬福祉センター管理事業2892万3000円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、空調設備等を更新するもので、主なものは設計委託料37万9000円、工事請負費2854万4000円です。同じく真壁福祉センター管理事業3万1000円の増額は、資材価格の値上がりに伴い工事請負費を増額補正いたします。55ページを開き願います。同じく2項5目、子ども園費、大和認定子ども園事業に97万円を増額しております。園内放送設備の故障に対応するための修繕料でございます。56ページを開き願います。4巻1項1目、保健衛生総務費、保健衛生総務事業、11万7千円の増額は、7月から採用した会計年度任用職員1名分の交通費を増額するものでございます。同じく2目、予防費、新型コロナウイルスワクチン接種事業6162万7000円の増額は、今後不足が見込まれる経費を計上するものです。主なものは3節職員手当等332万3000円、11節役務費332万8000円は、57ページを開き願います。郵便料審査支払い手数料です。12節ワクチン接種委託料5149万9000円、18節接種実施期間への新型コロナウイルス感染症予防接種交付金328万1000円を計上しております。58ページを開き願います。6巻1項5目、農地費、農地対策事業、980万7000円は、大泉地区の乗り面崩壊復旧にかかる設計委託料66万、乗り面修繕工事及び本郷地内の道路横断間改修工事として工事請負費591万8000円、次年度、 先端事業により実施する亀久町内上谷津池のため池護岸工事の先端土地改良事業調査設計負担金3,229,000円です。同じ、59ページを開き願います。同じく灌漑排水事業1,147,000円は県からの追加割当てにより平沢地区排水路整備西小花地区水中ポンプ設置工事を行うもので設計委託料201,000円工事受け負費946,000円を増額するものでございます。同じく玉池整備事業462,000円については富岡池ののり面滑落に伴う修繕料でございます。同じく7目水田農業対策費水田農業対策事業の儲かる産地支援事業費補助金は ICT を活用したスマート農業の実施省電力化に必要な機械や設備等に対する補助金で県補助金の内示額の増に伴い191,000円を増額するものでございます。また水田麦大豆産地生産性向上事業補助金は麦大豆の生産産地生産体制の強化効率化を推進するための補助金で事業計画が承認されたため補助金交付予定額1,233,600円を計上するものでございます。同じく8目地籍調査費地籍調査事業測量委託料450,000円は真壁町現房自治内の地図訂正及び地籍構成に対応するものでございます。60ページを開き願います。同じく2項2目林業振興費森林環境譲与税活用事業500,000円は森林経営管理法に基づく森林管理移行調査を実施するにあたり調査該当地の抽出を委託するものでございます。同じく3目林道整備費林道整備事業231,000円は林道坂本線平沢線の乗り面崩落等による修繕工事及び安全施設工事でございます。7巻1項4目観光費観光事業506,900,000円の主な内容は会計年度任用職員の雇用に要する経費として報酬職員手当等旅費を合わせて1,309,000円を増額しております。61ページを開き願います。10節事業費520,000円の主なものは新観光プロジェクト応援事業の協賛による桜川の観光スタンプラリーツアー事業の消耗品印刷製本費でございます。また新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用したキャンプ場予約システム運用委託料133,100,000円工事受け負い費166,300,000円はキャンプ場利用環境レベルアップ支援事業補助金を活用した筑波高原キャンプ場のトイレ洋式化工事、安らぎの里キャンプ場の給湯器取り替え工事等でございます。同じく自然公園管理事業314,600,000円は、老朽化した御嶽山森林公園トイレの解体及び設置工事費でございます。62ページを開き願います。8巻2項2目、道路維持費、道路維持事業5,100,000円の増額は、多くの地区要望に応えるため増額補正をするものです。同じく3目、道路新設改良費、道路新設改良事業2,160,000円の増額につきましても、63ページを開き願います。多くの地区要望に応えるため増額を補正するもの、増額補正するものでございます。また、令和5年完成予定の桜川市消防署への侵入指導侵入道指導02105線の改修に伴い測量設計委託料1,160,000円を計上しております。同じく緊急自然災害防止対策事業3,975,000円の増額は緊急自然災害防止対策事業債を新規活用し特に緊急に実施する必要がある地域内の道路の舗装表層対策を行うものでございます。同じく3項1目河川総務費河川総務事業4,500,000円は緊急自然災害防止対策事業債を活用した泉川改修の測量設計委託料に600,000円山王寺川大川改修工事及び矢部沢浚渫工事に工事受け負費3,900,000円を計上しております。64ページを開き願います。同じく4項1目都市計画総務費公共交通事業800,000円の増額は新型コロナウイルス感染拡大の影響により輸送人員収入の減少により経営負担が増加する市内に運行路線営業所を持つ地域公共交通事業者に対し 1事業者当たり100万円を支援するものでございます。こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。65ページを開き願います。9巻1項4目災害対策費災害対策事業635万1000円は災害時の避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止策として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し物資や資材を確保するための費用です。消耗品費254万3000円は避難所用事務用品や生理用品おむつなどの衛生用品でございます。工事請負費100万円は避難所外トイレ通路整備時工事で備品購入費258万円は各避難所に設置するサーモカメラ、発電機、投光機、バッテリー、台車等でございます。66ページを開き願います。10巻1項2目事務局費事務局事業929万4千円の増額はタブレット端末用の技術分野事業教材を購入するための費用129万4千円を計上しております。また新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し新型コロナウイルス感染症拡大により予定していた修学旅行等が中止または変更となった場合のキャンセル料等および当便したバス借り上げ料800万円を計上しております。同じく4目学校給食センター費学校給食センター事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し地元農産物生産者等を支援するため学校給食に地元産農産物等を活用する事業に対し868万5千円を充当するため財源振り替えを行うものでございます。67ページを開き願います。同じく12目オリンピック・パラリンピック教育推進事業費坂戸小学校オリンピック・パラリンピック教育推進事業15万円は講師謝礼、予費、消耗品を計上しております。同じく2項1目学校管理費小学校管理事業1325万6千円は建築基準法に基づく防火設備検査において指摘を受けた防火設備等の工事費および学校施設のバリアフリー化に対応するため昇降口、体育館にスロープを設置するための工事費を計上するものです。同じく3項1目学校管理費中学校管理事業429万4千円についても68ページをお開き願います。防火設備等の改修工事昇降口体育館スロープ設置工事費を計上するものでございます。同じく4項1目学校管理費義務教育学校管理事業96万4千円についても防火設備等の改修工事を計上しております。同じく5項2目公民館費公民館管理事業括弧2は251万6千円の減額は69ページを開き願います。岩瀬中央公民館の解体に伴い11月以降の人件費関連予算について羽黒改善センター管理事業に予算組み替えを行うものでございます。またピアノを移設するための運搬委託料8万8000円を計上しております。同じく公民館管理事業括弧第187万円の増額は老朽化により故障した大和中央公民館の消火栓ポンプを交換するための工事請負費を計上するものでございます。同じく羽黒改善センター管理事業260万円の増額は岩瀬中央公民館の解体に伴い人件費関連予算の組み替えを行うものです。同じくシトラス管理事業11万6千円は施設の非常放送設備の修繕経費を増額するものでございます。70ページを開き願います。同じく6項1目保健体育総務費保健体育総務事業は検温のためのサーモグラフィーおよび非接触型体温計の購入費に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当し財源振り替えを行うものでございます。同じく2目体育施設費体育館管理事業括弧2は154万円は71ページをお開き願います。総合体育館ラスカの建物設備制御管理システムの老朽化による故障に伴い安全性の向上を図る後継システム導入の工事費を計上するものでございます。同じく体育館管理事業括弧1667万3千円は真壁体育館の雨漏り修繕費451万円新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し 使用体育館の避難者の安全確保、環境向上を図るため、トイレ及びスロープを設置するための設計委託料90万3000円及び工事受け費1126万円を計上しております。12館1項2目、利子、立証館事業は、県補助金の合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金66万7千円を立証館に充当し、財源振り替えを行うものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、10番、菊池信弘君。
10番の菊池です。4点質問します。まず1つはですね、44ページの、僻地児童生徒援助費等補助金ですね。私はいつも稲敷市、行方市の2つの市の動向を桜川市と比べながら見ているものです。行方市は5日に市長選挙が行われました。その市長選の動向を占った茨城新聞記事には、行方市に僻地予算がつくようになった。市としては、地方交付税が増えるのは悪くないが、僻地となったのはショックだったという記事が出ておりました。桜川市はまだ僻地ではないのですが、僻地児童生徒援助費等補助金という名称があるのは、どういう理由からなのでしょうか。2点目、55ページの衆議院議員選挙、総選挙です。4年前の市長選挙では、衆議院選挙と同時選挙となりました。そのため、期日前投票では、特に投票前の土曜日には、岩瀬庁舎では2時間待ちの大混雑となりました。今回、もし同日選挙となれば、市議補欠選挙も加わり、一人が5回も投票することになります。さらなる混雑が予想されますが、その対策は準備しているのでしょうか。三つ目、自然公園管理事業。これは、御嶽山登山口のトイレの改修工事のことです。地元東区の方々も維持管理に協力していただくとのことですが、その辺の事情を含め説明をお願いいたします。最後に60ページ、測量委託費1060万円、県政総合病院跡地東側の道路拡幅工事のものとのことです。具体的にどこからどこまで、いつまでに、どのように整備するのかを伺います。以上4点です。
答弁願います。まずはじめに、栗林教育部長。会長。
44ページの歳入ですね、15巻2項5目の僻地児童生徒援助費補助金の件についてお答えいたします。今回の補正予算はですね、僻地児童生徒援助費と補助金という名称の補助制度を利用活用したものでございます。桜川市の学校が僻地学校に指定されたということではございません。で、今回提案させていただいた108万9000円の歳入補正は、学校統廃合によって遠距離通学となった児童生徒の通学に対し、その交通費の一部を補助するメニューを活用したものでございます。具体的には、されだ小学校の統合による通学バスに対する補助金で、通学距離が国の規定の4キロ以上の児童で6名分が補助対象となっております。以上です。
続いて柴山総務部長。
はい、議長。菊池議員さんのご質問に選挙管理委員会書記長としてお答えいたします。4年前の市長選挙では衆議院議員総選挙と 同時選挙となり、さらに投票当日に台風が襲来したため、各地で期日前投票が混雑いたしました。選挙管理委員会では、今回の市長選も同時選挙を想定し、混雑緩和に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。まず、受付時間を短縮するため、これまで受付で記入していただいた宣誓書を入場券の裏面に印字し、来庁前にあらかじめ記入いただくことで、受付時間の短縮を図ります。この対策は先般執行された県知事選挙ですでに導入済みでありますが、所要時間を大幅に削減できていることを確認しております。次に、投票用紙が5枚となることを想定し、選挙人の動線を確保するための案内誘導係を配置する予定でおります。投票用紙が多くなると、選挙人の方々が混乱する恐れがありますので、動線を案内することでスムーズに投票ができるようにしたいと思います。最後に、岩瀬庁舎、真壁庁舎に期日前投票所を1箇所ずつ追加で設置できるよう計画をしております。岩瀬庁舎で追加する投票所は庁舎2階になってしまいますが、こちらはお若い方や足腰の丈夫な方に利用していただき、高齢の方はこれまで通りの投票所を利用いただく計画でございます。真壁庁舎につきましては、玄関ロビーにパネルを設置して追加する予定でございます。この追加設置には、投票管理者や投票立会人、事務従事者など多くの方の協力が必要となりますので、混雑が始まる土曜日以降の3日間で行う計画でおります。また、期日前投票期間を通じて各投票所の混雑状況を市のホームページでお知らせをする予定でおります。以上でございます。
続いて、秋山経済部長。
61ページの自然公園管理事業314万6000円の菊池議員さんのご質問にお答えいたします。本定例会の一般質問におきましても、答弁をさせていただいたとおり、御嶽山登山口の公衆用トイレの建て替えをするための補正でございます。設置いたしますトイレの概要につきましては、答弁をしましたとおり、電気も水道も不要な屋外用簡易トイレをとなっております。また、設置後の維持管理につきましては、予防されました区長さんへ、水性用の水の補給や清掃等について、市から協力をお願いしたところ了解を得られましたので、協力の方をお願いすることにいたしました。今後、清掃等の管理に必要な器具やトイレットペーパー等の消耗品につきましては、市の方で用意しまして、利用する皆様が気持ちよく利用できるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
続いて二瓶建設部長。
それでは菊池議員さんの63ページの2項3目道路新設改良費、道路新設改良事業の委託料1160万円の増額補正についてお答えいたします。こちらにつきましては、桑田市内の旧県政総合病院跡地に桜川消防署が令和5年度の供用開始されることに合わせまして、市道0210号線、こちらは旧県政総合病院の東側の道路ですが、こちらの道路改良に伴う測量設計業務委託料となります。一昨年現況測量を実施しており、消防署建設の設計が発注されるのに合わせまして、緊急車両の出入り口を調整しながら、大神宮橋から旧国道50号線までの道路改良工事の設計を進める計画となっており、今回補正予算で計上させていただきました。標準的な道路の幅員としましては、車道2車線6メーター、現在西側にあります歩道を東側に移しまして、歩道幅 1.5 メーター、両側側溝6型を取り、合計 9.25 メーターの幅員を予定しております。こちらにつきましては、令和4年度に工事に着工しまして、令和5年度中に完成させる予定で進めてまいりたいというふうに計画しております。以上です。
他に質疑ありませんか。はい、3番武井久志君。
はい、3番武井です。一件確認させていただきたいと思います。67ページと 68ページなんですが、ここに管理、小学校管理事業、あと68ページについて義務教育学校管理事業ということで、先ほどの防火設備の工事ということで、小学校管理事業については指摘を受けたものということで、先ほど受けたんですが、68ページの義務教育学校管理事業のこれについても防火設備の改修ということで、これ義務教育については、まあ、かなり新しいまた学校だということで、どういったものを、両方どういったもので指摘を受けて改修するのか教えていただきたいと思います。以上です。
答弁願います。栗林教育部長。
はい、部長。ですね、67ページから8ページにかけまして、小学校管理事業、中学校管理事業、義務教育管理事業と3つありますが、こちらですね、その防火施設の工事につきましては、防災点検において指摘を受けているもので、それを回収するという防火扉とかの回収とかが主になります。で、小学校管理事業も小学校9校と8校ですね、中学校4校分、それと義務教育学校があるんですが、義務教育学校は、義務後期課程、まあ、中学校の分ですね、6、7、8、9年生が使っている分、昔の中学校の桃山中学校の分ですね、そちらの方の分が指摘を受けておりますので、修繕するということになります。以上です。
よろしいですか。はい、12番市村香織君。
65ページの災害対策事業の中の備品購入費、258万ですか、先般一般質問でお願いした、まあ、生理用品なんかも今度補正で組んでいただけるということになって、とても良かったと思うんですが、これは予算が終わった後どこにこれは備蓄されるか、それだけちょっと聞いておきたいなと思いまして。保管場所はどこに。
答弁願います。柴山総務部長。
はい、各避難場所におきまして、防災倉庫を現在、設置されておりますので、各避難所にそれぞれに、備蓄をする予定でございます。
他に質疑ありませんか。6番榎戸和成君。
はい、まず1点はですね44ページの国庫支出金のところですけれど、でそこ の土木費国庫補助金というところで、社会資本整備総合交付金防災安全というところが、補助の内示が変わったということで減額になっているというふうなことがございますね。でこれが6,702万4,000円ということでありますが、結構大きな額であります。これは具体的にはこの中身ですね、何と何と何、まあ、いくつかあればですよ。で具体的にこういうふうになって当初見込みとこう変わったんだということがあればご説明いただきたい。これ1点であります。それからもう1点はですね、64ページの都市計画総務費の中のその国庫支出金がまあ800万円、コロナ対策の関係で出たので、まあ支援金ですね、感染症対策地域公共交通支援金ということで、まあ800万円が出たので、まあこれをまあ予算的に執行したんだということでありますが、これはすでにやることが何か決まっていたものをこれによって振り替えたんじゃなくて、この書き方はですね、これが出たので、新たに800万円を使って具体的にどういうことをやられたのかと、まあ、その安全面でアルコールだとか何かそういうことあるのかもしれませんが、そこのところをお伺いしたい、その2点であります。
答弁願います。二重建設部長。
それではまず最初に歳入の方ですね、ちょっとお待ちください。 歳入の方をですね、44ページの社会支援整備総合公金の6,702万4,000円、こちらの内訳につきましては、通学路整備事業、こちらが6,684万2,000円減額となっております。で、岩瀬工業団地進入路整備事業、こちらが18万2,000円減となっております。合わせて、6,702万4,000円となっております。続きまして、すいません、続きまして、64ページの公共交通事業の800万円につきましては、こちらについては昨年度からこの交付金がコロナウイルス感染症対策の交付金が交付されておりますが、県内各市町村を見ますと、こういった公共交通事業に対して支援金を出している市町村がほぼほぼございまして、昨年実施しなかったのは桜川市だけだったということで、この公共交通関係の事業者の方々から大変厳しいので、この交付金を利用して、補助をいただきたいというような要望があり、市内8事業者に対して、各事業者100万円ずつ支援するというふうで、なことで、今回補正を挙げさせていただきました。以上です。
はい、6番、榎木戸金谷君。
公団の方から先ですけれど、いわゆる、本来、このある段階で、契約とか含めてですね、予算化してあったと。でところが、コロナの金が800万円、来るので、それをなんとなく、なんで100万円なのかもよく分かりませんが、ちょっとね、そういうお金の付け方というのはちょっとなんか不自然な気は正直いたします。私個人的にはね、いわゆるこういう内容があるから、だから今までの契約と違うのでこんだけ付けましたよと、つかみ金みたいにね、金入ってきたからじゃあ皆さんにはいはい渡したと、こういう使い方は正直言っていかがなものかなというのは一点申し上げておきたい。どのようにお考えになるか答弁いただければ。それともう一個ですが、通学路の方が6,000何百万か見込めなくなったと。これはそれをやる前にはこういうお金が入るということをきちっと相手側、つまりその国なり何なりと協議をした上で、その上でこの予算というのは作られているものだろうと私は思うんですね。ところがやってみたらそれが来なくなってしまったというようなことはちょっとやっぱり理解に苦しむんですが、その辺はその前のすり合わせとこれが変わった経緯というのは何かあるんですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を再開いたします。定速数に達していないため、会議規則第12条第3項の規定により本日の会議は延会といたします。